旧約聖書使徒言行録第10章の34節から43節まで朗読いたします。新約聖書233ページです。新約聖書使徒言行録第10章の34節から43節まで朗読いたします。そこでペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神がイエス・キリストによってこの方こそすべての人の主です、平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネが洗礼を述べ伝えた後にガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことすべての証人です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを三日目に復活させ、人々の前に現してくださいました。しかし、それは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後、一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスは、ご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを民に述べ伝え力強く証しするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについてこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。改めましてイースターおめでとうございます。十字架にかかって死なれたイエス・キリストが復活された、そのことを覚えて共に礼拝できます。その恵みを心から感謝いたします。イエス・キリストが復活されたのはおよそ2000年前のパレスチナ地方、中東のパレスチナのその地方でありました。エルサレムという町の外にありました十字架の処刑場、十字架刑がなされるその処刑場でイエス様は殺され、そして墓に葬られました。その日はですね、金曜日でありましたけれども、その金曜日を入れて3日目である日曜日の朝に復活をされました。毎週日曜日にキリスト教会では礼拝をします。それはイエス・キリストの復活を覚えて行うわけですけれども、この年に一度のイースターの日曜日は特にイエス・キリストの復活を覚える、そのような時となっております。しかしこの出来事というのは日本から本当にはるか遠く離れた、もうほとんどですね地球の裏側のようなところで、 しかも2000年も前の出来事であります。この話が現在日本に住んでいるこの私たちに一体何の関わりがあるのでしょうか。先ほど読みました使徒言行録の10章の34節以下には表題がついていました。ペトロ、コルネリウスの家で福音を告げる、このようにあります。この表題というのは聖書にもともとあったものではありませんけれども、後からですね、読みやすいように加えられたものです。読むときの助けになります。この箇所でペトロという人物、この人はイエス様の12人の弟子の一人でありましたけれども、その人が、話をしているわけですが、この話をしているのはコルネリウスという人の家だということがわかります。コルネリウスという人物はユダヤ人ではありませんでした。ローマ帝国の軍隊でですね、特にイタリア隊と呼ばれる部隊の100人隊長であった、ある一定のですね、部隊の隊長であった、こう言われています。ユダヤ人ではありませんでしたが、聖書に記された神様、この神様をですね、誠の神様である、そう信じて神様に従う生活を送っていた、そういう人物でありました。この聖書の中には、人々に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた、そんなふうに記されています。聖書というのはユダヤ人の間で、受け継がれていた、そういうものであります。その聖書に記された神でありますので、当時の社会におきましては、これはユダヤ人の神について書かれている、自分たちには関係がない、こう見なされていたわけです。一般的にはユダヤ人ではない人々には何の関係もない、そういうですね、ある一つの他の民族の神であるというふうに見なされていました。しかしそれにもかかわらず、一部の異邦人、ユダヤ人ではない人たちがどこかで聖書に接しまして、そしてこの聖書が教えている神様を信じるようになりました。コルネリウスもですね、そのような人たちの一人であったわけです。旧約聖書は全世界を作られたお方がいる、そのお方こそ唯一の誠の神様である、そのように告げます。コルネリウスは聖書を読みまして、ここに書いてあることは真実だ、このお方こそ全世界の主であられる、神様であられる唯一の誠の神様だ、そう受け入れていたわけです。コルネリウスという人はカイサリアという町に住んでいました。これはこのパレスチナの地方の海沿いの町です。そこから海岸線を60キロほど南に下ったところにヤッファという町がありました。そこにですね、ペトロという人がたまたま来ていましたので、神様がですね、そのカイサリアにいましたコルネウスに現れてですね、そして人を呼びにやって彼の話を、このペトロの話を聞くようにこう命じられたわけです。そしてペトロを呼んできて、このコルネリウスの家で話を聞いている、これが先ほど読んだところのその場面であります。ここでペトロが話しますことは、全世界に関することというよりも、ある意味では非常にローカルな出来事であります。 カイサリア、ヤッファに比べて内陸の方の町々、そこの町々で起こった出来事であります。そこで住んでいましたユダヤ人たちの間にイエスという呼ばれる人物が現れて、人々の病を癒したり、あるいは悪魔に苦しめられている人たち、悪霊に取りつかれている、そんな人たちをですね、悪霊を追い出して癒されたという話であります。おそらくコルネリウスはこのことについて噂には聞いていたのではないかと思われます。ペテロはこのイエスという人物について語るときにですね、いくつか重要な前置きをしました。36節をお読みします。神がイエス・キリストによって、この方こそ全ての人の主です、平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあります。ペテロはこのイエスについてですね、ちょっと言葉を遮るような形で、少しですね、説明を加えるような形、これは日本語の訳もそうなっていますが、原文もちょっとそんな調子なんですね。この方こそ全ての人の主です、こうイエス様について言います。主という言葉、これは日本語ではあまり馴染みのない表現でありますけれども、尊敬を表す言葉として用いられる、そういう言葉でありますが、しかしユダヤ人の間では単にですね、人に対して尊敬を表す、そういう言葉ではなくて特別な意味を持っていました。旧約聖書はヘブライ語で書かれていますが、このペテロたちの時代にはローマ帝国がこの地中海地方を支配しておりまして、当時はギリシャ語が、共通語となっていました。ですからこの旧約聖書もヘブライ語からギリシャ語に訳されていました。そして訳される際にヘブライ語で神様の名前としてですね、ヤーウェイというふうに言われますけれども、それを主という意味のキュリオスというふうに訳しました。実会にですね、主の名をみなりに唱えてはならない、これは実はヤーウェイの名をみなりに唱えてはならないという言葉ですけれども、そのことをですね、非常に重んじてユダヤ人たちはこのヤーウェイというのを主、ヘブライ語ではアドナイというふうに言いますけれども、そのように読み替えていました。ですからギリシャ語に訳す際にこのヤーウェイという言葉ではなくて主という言葉、アドナイを翻訳してキュリオスというふうに訳しました。つまりユダヤ人であるペトロが、この方こそ全ての人の主ですというのはですね、この方イエスと呼ばれる人物、この方が単にですね、人から尊敬されるこういう人物だと言ったのではありません。そうではなくて、この方こそ全ての人のヤーウェイです。聖書におきましてご自身を明らかにしてこられたヤーウェイ、世界を作られた唯一のまことの神様です、こう言っているわけです。このコルネリウスもギリシャ語を使っていたと思われますので、彼が接していました聖書もギリシャ語に訳された旧約聖書であっただろうと思われます。ギリシャ語の聖書でこの方が主だといえば、それはヤーウェイである、 まことの神様、世界の創造者を意味している。このことをコルネリウスも理解しただろうと思われます。神様はこのイエス・キリストによって平和を告げ知らせる御言葉をイスラエルの子らに送ってくださいました。イエス様を通してもたらされた平和、これはイエス様がガリラヤ地方、またユダヤ地方で行われたさまざまな奇跡によって表されていました。多くの人が癒され、罪が許され、また平和が与えられる、こういう喜びを経験しました。それはただ単に何か不思議な出来事ということではなかったということです。主であられるお方、ヤーウェイであられるお方が来られて、そうしてこの平和を与えられた。神様のご支配、神の国がそこに来ている、そのことを表してくださったということです。さらにペトロはイエス様についてこう言います。38節です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊の力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエス・キリストはナザレという小さな集落で育たれましたので、ナザレのイエスというふうに呼ばれていました。重要なのはその後のところです。旧約聖書のイザヤ書にやがて与えられる救いについてこのように予言されています。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。このように旧約聖書のイザヤ書にあらかじめ記されています。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいましたというのは、まさにこのイザヤ書で約束されていたことがこのイエス・キリストによって実現しているということです。イエス様に聖霊が注がれました。そして人々を苦しみから解放してくださいました。世界を創造された主がこのことを実行しておられるわけです。コルネリウスはこれまでユダヤ人たちが住んでいる地方で不思議なことが起こっている、そんな噂は聞いていたのだろうと思います。しかし今ですね、自分の目の前にいるのは実際にこのことを目撃した人の話です。目撃した証人のその証言を聞いています。39節をお読みします。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことすべての証人です。コルネリウスはこれまで噂として聞いていたのですが、今はそのことを実際に目の前で目撃したその人の証言を聞いているわけです。噂で聞くのとは確実さが違います。そしてさらにですね、ペトロは噂でもおそらくあまり語られてこなかったと思われること、仮に語られたとしましてもあまり真実味を持って語られるということはなかったと思われることを語り始めます。39章の続きのところです。 人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ、人々の前に現してくださいました。旧約聖書の申命記に、木にかけられたものは神に呪われたものだからである、こういう言葉があります。つまり人々、ユダヤ人たちはですね、イエス様を神に呪われたものとして木にかけて殺しました。十字架にかけて殺したということです。ところが神様ご自身はイエス様を復活させ、人々の前に現してくださいました。人々が行ったこととは正反対なことを神様が行ったということです。神に呪われたものだ、そういうふうに人々が仕向けようとしてイエス様が木にかけて殺されたわけですけれども、しかし神様はこの方を復活させられました。人々が考えていたこととは全く違ったことを神様はなさったわけです。そこに神様の特別な愛と特別な介入があったことは明らかです。この特別なことが起こったわけですけれども、しかしそれが全ての人にオープンにされたわけではありませんでした。41節を読みします。しかしそれは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後一緒に食事をした私たちに対してです。神様は人々の前にこの復活したイエス様を現してくださったわけですけれども、その証人となる人を限定したようです。選んだ人たちを証人とされました。ただしその証人というのは、何かこうちらっと復活したイエス様を見かけた、こういう程度のことではありませんでした。交通事故の目撃証言のようにですね、その場にたまたま居合わせたので証言できる、そういう程度のことではありませんでした。復活したイエス様と一緒に食事をしたとあります。テーブルを囲んで一緒に食べたり飲んだりしたということです。そこではもちろんいろいろな会話が交わされたことでしょう。あのイエス様が復活してかつてのように弟子たちともう一度こういうふうに食事をしてくださる、そんな素晴らしい体験をこのペトロたちは体験したわけです。こういう人たちの証言でありますから、本当に確実であるわけです。神様は漠然と大勢の人に復活したイエス様を見せるというのではなくて、もっと確実な証言者を確保する、こういう方法を取られました。42節の後半をお読みします。42節のですね、3行目、民に述べ伝え力強く証しするようにと私たちにお命じになりましたとあります。イエス様と一緒に食事をした者たちをですね、このように証言者として用いる、こういう意図があったわけです。そしてまた42節の前半の方ではこうあります。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを証言するように こう言われています。生きているものと死んだものとの審判者、イエス様そういうものとなられるとあります。生きているものと死んだものの審判者ということですから、まあ、誰彼、そういう区別なく世界の誰に対しても例外なく審判を行うものとなるということです。終わりの時に裁きを行うものとなられるということです。聖書に記されたことを信じていない人にはにわかには信じられないようなことですが、復活されたお方、復活されたお方がこう言われるわけです。一般には起こり得ないことと考えられている復活、3日目に復活をされた、こういうお方が今度は全ての人の審判者として来られるということですから、やはりこれもやがて実現することであるわけです。イエス様が十字架にかけられる前には3日目に復活されるということについてもほとんどの人は信じることがありませんでした。そんなことはありえない、ですからその言われることを理解しようともしない、気にも留めない、それがそれ以前のイエス様の言葉を聞いた人たちの態度でありました。しかし3日目に復活が実際に起こりました。そのように復活されたお方がこう言われるわけですから、やはりこのことも真実である。生きているものと死んだものとの審判者にイエス様はなられるということです。もはやそれを妨げることができるものはどこにもいません。ただし最後の言葉が重要です。43節を読みします。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。このことを告げる預言者、そういう言葉としてですね、いくつかの箇所が考えられますけれども、最も代表的な箇所をですね、一箇所開きたいと思います。旧約聖書のイザヤ書の53章、旧約聖書の1150ページになります。ちょうど聖書の真ん中あたりになります。イザヤ書の53章の11節からお読みいたします。1150ページ下の段になります。イザヤ書53章11節からお読みいたします。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしたのはこの人であった。イエス様は木にかけられ、十字架にかけられ、その十字架の上で死なれました。それは人々の罪、彼らの罪を自ら負ったということでありました。十字架というのは重罪人に対して課される 最も重い刑罰でありました。罪人の一人に数えられた、こう記されている通りです。しかしこのようにして人々の罪を自ら負い、背いた者たちのために取りなしてくださることによって、人々は罪の許しが受けられるようになりました。全世界を作られた主は人を分け隔てされません。どんな国の人も、どの時代に生きている人も、ただこの方イエス・キリストを信じる者は誰でも、その名によって、イエス様の名によって罪の許しが受けられるのです。ユダヤ人ばかりでなく、ローマの軍人でありました異邦人のコルネリウスと、また彼の家に集まっていた人たちにも罪の許しが与えられました。そしてこの証言は2000年後に日本で生きている私たちにももたらされました。神様が特別な意図を持って介入し、イエス様を復活させ、そしてその証言を復活したイエス様と一緒に食事をした人たちに、その証人たちに委ねられました。このやり方でその証言は受け継がれていくことになりました。2000年後に日本に生きている私たちにまでこの証言が伝えられました。神様が取られたこの方法によって、ここまで私たちのところにまでこの証言がもたらされました。神様が生きておられる、神様のご計画が本当に力がある、そのように思わされます。この証言によって私たちにもイエス様を信じることによって罪の許しが与えられる、そのことが伝えられています。イエス様が復活された、このことがペトロたちによって確実に証言されています。その証言の確実さはイエス様による審判の確実さをも示しています。そして同時に大切なこととして、イエス様の名による罪の許し、救いがある、その救いの確実さをも示しています。お祈りをいたします。